特集相乗りタクシーと菊池便利カー地域を結ぶ。病院に買い物でしょ、これのおかげで生活ができているの。車の運転はしなくなったけど町まで出ることができる。本当に助かっとるよ。公共交通は市民の生活を支える大事な移動手段。本市では路線バスに加え菊池便利カー相乗りタクシーが運行しています。菊池の交通の現状を追いました。写真の説明をします。市街地を周遊する菊池便利カーの車内、知らない乗客同士でも挨拶や日常会話が飛び交う、のどかな時間が流れる。相乗りタクシーと菊池便利カー、交通弱者を救う交通システム。かつて鉄道や路線バスが主な手段だった本市の公共交通、昭和の終わり頃から転換期を迎え、平成に入り新たな交通体系が誕生しました。新交通システムの導入経緯や歩みなどを振り返ります。公共交通の空白地域を作らない。山あいの水源地区、平成16年に路線バスが廃止され、多くの住民が車に頼る生活をしています。運転できない人にとって公共交通は日常生活の生命線。住民の森美智子さん、春細長は、安価で病院や買い物に行ける相乗りタクシーの存在は大きい、本当に助かっていますと話します。かつて本市は熊本電気鉄道菊池線が市街地まで走り、山あいの集落には路線バスが運行していました。昔は地域に商店もあり、バスも廃止前でした。日常生活に問題はなかったと森さんは振り返りますが、近年は自家用車の普及や過疎化などで公共交通の利用者が減少、昭和61年には市内を走る電車が廃線になり、平成に入ると路線バスも縮小されました。本市に路線を持つ九州三光バス株式会社の佐藤正直さんは、多くの地方都市でバスの利用者は減り続けています。採算を考えるととても厳しいですと実情を説明します。平成16年に市の交通体系は大きく改革されました。中山間地を走る路線バスの廃止が決まり、代替交通として市内のタクシー事業者による相乗りタクシーが8月にスタート。また先立った6月には熊本電鉄の運行で市街地を走る菊池便利カーが始動しました。当時交通体系の再編を担当した笹本誠一係長兼社会体育課は、中山間地の路線バスは停留所が遠くて利用をためらう人も多かった、でも相乗りタクシーは自宅前で乗り降りが可能、中山間地の公共交通空白地帯が解消されましたと話します。また便利カーについて、路線バスより停留所が多いので、よりバス停が近くなった人も多い、市街地でも停留所まで距離があり外出が難しい人もいた、便利カーによって市街地の交通弱者を助ける効果もありましたと説明します。地域の交通手段を乗って残す。便利カーは平成20年には利用者が10万人を突破、平成22年には便利カーと相乗りタクシーの交通体系が評価され、国土交通大臣表彰を受賞しています。安価で市内の交通を助ける相乗りタクシーと菊池便利カー。交通が弱い中山間地の人口は減少していますが、利用者は横ばいとなっており、人口との割合を考えると利用率は微増しています。笹本係長は、せっかくの地域の交通手段なので積極的に活用してほしいと呼びかけます。相乗りタクシーの利用者数、平成20年12,058人、平成22年 12,332人、平成24年10,792人、平成26年11,149人、平成28年11,212人、平成30年11,716人。相乗りタクシーと菊池便利カーを利用している人の様子が掲載されています。地域と街中を結ぶ相乗りタクシー、中山間地や郊外といった公共交通の空白地帯と市街地を結びます。水源、流門、七条、極市東部、止水西部、止水東部の6路線が運行しています。運行は平日のみで、利用には事前の電話予約が必要。同じ方面に向かう利用者を乗せる相乗り方式で、乗降の区域は決まっていますが、通常のタクシーより安い料金設定になっています。各路線とも1日4便が運行。市内の4事業者、菊池観光タクシー、菊遊タクシー、一新タクシー、止水タクシーが協力し、持ち回りで各地域を担当しています。有限会社菊池観光タクシーの野口努営業所長は、交通面で困っていた人の助けになっています。気軽に使ってもらいたいので、もっと広く知ってもらえれば若い世代の利用も歓迎ですと呼びかけます。買い物や病院といった日常的な利用だけでなく、宝義地区にある正午時の参拝に使う人もいるそう。また土日は観光相乗りタクシーの菊池渓谷線、流門ダム線、菊池城線が運行しており、ハイキングや写真撮影といった目的での利用者もいます。利用案内。1、自分一人の予約だけでどなたでも利用できます。2、予約をしていないと利用できません。3、キャンセルや予約の変更は必ず連絡をしてください。4、市街地行き、各地域行きの便は自宅の玄関先まで送り迎えします。5、行き先によって乗車するタクシーが違う場合があります。乗務員の指示に従ってください。運行曜日、月曜日より金曜日。運行地域、水源地域、流門地域、七条地域、極市東部地域、止水西部地域、止水東部地域。料金、片道200円から1200円、区域により異なります。出発時間と予約受付時間。前日の予約時間は16時から19時です。水源地域線、流門地域線、極市東部地域線、目的地、市街地など。第1便、予約時間前日のみ。運行時間8時より8時30分。第2便、予約時間7時より9時。運行時間10時より10時30分。第3便、予約時間7時より11時。運行時間12時より12時30分。第4便、予約時間7時より13時。運行時間14時より14時30分。七条地域線、目的地、市街地など。第1便、予約時間前日のみ。運行時間8時30分より9時。第2便、予約時間7時より9時。運行時間 10時30分より11時。第3便、予約時間7時より11時。運行時間12時30分より13時。第4便、予約時間7時より13時。運行時間14時30分より15時。酒々井西部地域線、酒々井東部地域線、目的地市街地など。第1便、予約時間前日のみ。運行時間8時30分より9時。第2便、予約時間7時より9時30分。運行時間10時30分より11時。第3便、予約時間7時より11時30分。運行時間12時30分より13時。第4便、予約時間7時より13時。運行時間14時30分より15時。水源地域線、流門地域線、極紫東部地域線、酒々井西部地域線、酒々井東部地域線、七条地域線。目的地自宅。第1便、予約時間7時より10時。運行時間11時より11時10分。第2便、予約時間7時より12時。運行時間13時より13時10分。第3便、予約時間7時より13時30分。運行時間15時より15時10分。第4便、予約時間7時より15時。運行時間16時30分より16時40分。予約センターの声。宮崎義雄さん、富野。お客様からの電話を受けて、各タクシー会社に予約を配分。センターは3人で担当し、顧客データを管理しています。電話のみのやり取りなので、相手の顔は見えないけれど、助かっている、いつもありがとうという声を聞くと嬉しいです。宮崎義雄さんの写真が載っております。予約センター、水源地域線、七条地域線。電話0968-26-5011。流門地域線、極紫東部地域線。電話26-5022。酒々井西部地域線、酒々井東部地域線。電話38-0411。市街地巡回バス、菊池便利カー。市街地を環状ルートで巡回。直線的に走る路線バスを補完する役割があり、従来の路線バスと比べてより細かい移動が可能です。菊池プラザを拠点に東回りと西回りのコースがあり、1日6便が市街地を巡回。約1時間半で一周します。距離に関係なく1回100円で乗車が可能。日曜や祝日、年末年始は運休です。運行する熊本電気鉄道株式会社の坂本昭文乗合事業部長は、地域交通手段として機能している、市と連携して現場の意見を取り入れ、これからもみんなで育てていくことができればと説明します。買い物や病院に行く高齢者だけでなく、通勤、友人との食事会、アルバイトに行く学生、美容院、温泉など利用は様々。支援が必要な児童が将来自立して生活できるよう、施設の授業の一環としてバスの乗車方法の勉強に利用した例もありました。市街地を網羅しており、バス停間の距離が近いため、便利カーから一般の路線バスの停留所まで乗車し、乗り換えに利用する人もいます。運行曜日、月曜日から土曜日、 日曜祝日振替休日年末年始12月31日から1月2日は運休します。料金1乗車100円、子ども新商社手帳療育手帳をお持ちの人、介護者は50円。利用案内1、東回りコースと西回りコースを交互に運行します。2、コースが変わっても引き続き乗車できます。路線図、東回りワイフコース、1便電鉄プラザ8時30分発、2便10時発、3便11時30分発、4便13時30分発、5便15時発、6便16時30分発。コース順に停留所の名前を申し上げます。電鉄プラザ、菊池中央病院、中央通り、立町、市民広場、城下、鷹の瀬、豊間入り口、御光寺団地、音町団地、北中学校入り口、総合体育館入り口、菊池温泉、東召喚寺、旧医師会立病院、女子高校前、渡る、葉山団地入り口、葉山団地、今村入り口、片角、中央公民館、南中学校入り口、川口病院、北宮、大林寺医師会立病院、菊池中央病院西口、電鉄プラザに戻ります。西回り菊の池コース、1便電鉄プラザ9時13分発、2便10時43分発、3便12時13分発、4便14時13分発、5便15時43分発、6便17時13分発。同様にコース順に停留所の名前を申し上げます。電鉄プラザ、ケサオ団地、ケサオ、軌道式跡、跳
ね手の木、
立石、東原、北園団地、菊池のまんま、西部市民センター、中西寺、上西寺、一丁畑、深川、北宮団地入り口、北宮、南中学校入り口、市役所、警察署、北原、北宮、大林寺医師会立病院、菊池中央病院西口、電鉄プラザに戻ります。利用者の声、山城のり子さん、けさお、週に2回ほど買い物で利用しています。温泉や銀行に行くときも便利なのでとても重宝しています。バスの乗客は名前も家も知らないけれど、顔を合わせれば話が弾みます。一人で家にこもっているより健康的だし、バスに乗ること自体も楽しいですね。山城のり子さんの笑顔の写真が掲載されています。写真の説明です。街中で下車する山城さん、買い物のため他にも多くの人が利用する。便利カーの写真も掲載されています。
市民を支える公共交通、高齢化や人口減少が進み、公共交通の需要は今後も高まります。しかし相乗りタクシーと菊池便利カーはまだ十分に認知されていない現状もあります。夫婦で毎週使っています。夫婦で利用している本山さん夫妻、使い始めたきっかけや目的、感想などを聞いてみました。本山よし子さん、正和さんご夫婦、子も入り、お二人の写真も掲載されています。病院と買い物に利用。利用のきっかけは約2年前に夫の正和さんの目が悪くなり、遠方への運転ができなくなったことでした。妻の吉子さんは運転免許を持っていません。吉子さんは病院や整骨院には 夫婦で毎週通う必要があります。バスは廃止されていたので相乗りタクシーを使い始めましたと説明します。整骨院の診察が終わった後、よしこさんは買い物のため一人でスーパーへ。足が悪い正和さんは整骨院で待機します。他の相乗りタクシーの利用者も待合室にいるので、世間話をして発車時刻まで待っとるとよ。正和さんは整骨院から相乗りタクシーに乗車。スーパーでよしこさんが合流し帰路に着きます。趣味も続けられ充実の日々。病院と買い物が主な利用ですが、よしこさんにはもう一つ大事な用事が。七条中学校の陶芸教室に通っているの。相乗りタクシーがなかったら趣味は諦めなきゃいけなかったかもしれません。友人にも相乗りタクシーを教えてあげたそう。便利な生活が維持できているのは相乗りタクシーがあるから、本当に感謝していますと二人は声を揃えました。タクシーに乗り込む本山さん夫妻の写真も掲載されています。運転手の声、熊本電気鉄道下村誠一さん、阿蘇市。週4日運転を担当しています。高齢のお客様が多いので、ゆっくり安全に乗降できるよう少し長めに停車するなど工夫しています。待っている人のため、これからも安全運転を心がけていきます。菊池観光タクシー笹原智子さん、大林寺。気持ちよく利用してもらえるよう元気ある挨拶を心がけています。体が悪い人も多いので、買い物の荷物を持ってあげることも、あなたが来てくれてよかったの言葉が嬉しいです。お二人の写真も掲載されています。担当者の声、多くの人に利用してほしい。企画振興課地域振興係、中川圭三係長。相乗りタクシーと菊池便利カーは運用から15年を迎えました。7月に相乗りタクシーの予約時間を延長、10月には増便を行いました。利用者の意見をもとにエリア拡大や時刻変更など試行錯誤し改善を進めています。この事業は市の補助金をもとに地域の事業者の協力により成り立っています。生活に欠かせない買い物や病院だけでなく、趣味や娯楽など利用の幅も広がっています。多くの世代の皆様にもっと使っていただきたいので、気軽にご利用ください。相乗りタクシーは利用方法や料金など詳細は地域によって異なります。10月の広報と一緒に配布した別紙の利用案内や市のホームページなどを参照していただけたらと思います。不明な点があれば気軽にお尋ねください。必要な人に制度の周知を。近年全国の多くの都市で高齢化や人口減少が進み、採算に合わない公共交通の縮小が続いています。中川係長は、住民が安心して日常生活を送るためにも市民の交通手段を支える公共交通は必要です。いざ運転ができなくなった際、公共交通の空白地帯で生活が立ち行かなくなる地域があってはいけないと説明します。高齢者の免許返納や独居者の増加などで公共交通を必要とする人は今後も増え続けると予想されています。相乗りタクシーや便利カーをまだ知らない市民もおられます。潜在的な利用者は多くいるはず。今後も定期的に周知して利用者を増やしていきたいですね。人のつながりも。取材で見えたのは、公共交通を通してできた人のつながり。菊池便利カーではバスで知り合い、顔見知りになった人たちも多く、停留所で乗り降りがあるごとに、今日も病院、久しぶりだけど体調は大丈夫といった会話が飛び交っていました。便利カーに乗るようになってお友達もできましたと笑顔になるのは岩崎逸恵さん、片角。 助かっているのはもちろんだけど、党でもできるので世界が広がりました。まさに冒険気分です。市民の交通手段を支えるために相乗りタクシーと菊池便利カーはこれからも走り続けます。便利カーの中の様子が掲載されています。多くの人が利用する葉山団地の菊池便利カーのバス停、住民の貴重な交通手段となっている。便利カーとバス停の様子が掲載されています。問い合わせ先、企画振興課、電話 25-7250